皆様、おはようございます。今日、初めての方も、お迎えできて、感謝しております。さて、イザヤ書の予言を、続けて、見ています。7章から始まります、インマヌエルの予言という箇所、今日は10章を、見ています。11章まででだいたい終わるんですけれども、ウジア王が、信仰的な王ですけども、途中で高ぶって、神様は裁きを受け、イザヤ、祭司であり、また預言者として召されて、イスラエルの、罪を、指摘してきたんですけども、保護者であるウジア王が、不信仰になって打たれるということで、そして、その、不遇な中で、彼はサラートに侵されてしまい、隔離されていましたけども、そうやって、お城建てを失う心細い中で、ウジア王が、死にます。その時に、神殿にいたイザヤに、幻が、示されて、聖なる聖なる聖なると、御使いが、賛美する中で、主の栄光が現れ、彼は、これまで尊い働きに預かってきましたけど、自分の罪を、示されて、もうダメだと、困難もあり、自分の、汚れや弱さを覚えて、イザヤは、挫折を経験します。挫折といっても何か起こったわけじゃないんですけど、もうダメだと、そんな中で、燃える炭火を御使いが取って、彼の唇に当てて、清まったと、宣言され、改めて、誰が我々のために行くだろうかという呼びかけに、ここに私がおります、私を使わせてくださいと、そうイザヤは再度召しを受けて、自分を捧げて仕えていきます。そんな中で、ユダの国にも困難が及びます。ウジア王の次が、当時摂政もしてみましたヨタム、そして、次の王アハズは心の定まらない王で、なかなか主に信頼しようとしませんでした。そんな頃、北イスラエルと、さらに北にあります、アラム、シリアとも呼ばれますけれども、その王が結託して、ユダを攻めようとして、民は恐れおののきます。そんな中で、インマヌエルの予言が語られます。身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名をインマヌエルと呼ばれるとマタイ伝に引用されています。キリストの処女降誕の予言が不思議な形で語られました。そしてその子がっていうのはまだ生まれてないんですけどもという形ですけども、大きくなる頃に、アラムが、打たれるという予言がされます。そして、7章を見ていただくと、印を求めよと11節にありますけども、それに、恐れて、アハズは、求めませんと言いましたけど、主は、御言葉の予言の印を与え、そして、大丈夫と。信仰に立てば、大丈夫ということを、告げました。そして、これから苦難が来る。その苦難のもとは、 アッシリアの王だと17節にある通りに警告したんです。しかしながら、まあ、アッシリアは遠くの国ですね。そして力を持っていましたけど、まあ、近く北方のシリアとイスラエル北王国が攻めてくることをなんとか逃れようと言って、まあ、逃れようとしてアハズ王はなんとその災いをもたらすと告げられていましたアッシリア王に救援を呼びかけます。そして神殿の宝物、王宮の宝物を貢ぎ物としてアッシリア王に渡して、アッシリア王はシリア、ダマスの都でありますアラムの都でありますダマスコに攻撃を仕掛け、王、その名は、レツィンですね、レツィンを撃ちます。これで一難去ったと喜んだアハズ王は、まあ、神殿の宝物を貢ぎ物にするわけです。しかしながらこのアッシリアが、まあ、神殿にもういっぱい宝物があるということを知りましたから、これからユダを攻めていきます。まあ、そんな中で、もう一つの予言が語られました。9章の6節7節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今いる常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると。神様はこれからの計画を徐々に明確にしてきます。救い主が来られます。そしてその後に、敵対していました北王国イスラエルに裁きが望むことが、そして彼らは苦難を受けても主に立ち返ることをしないで、人間な方法、人間的な方法をもっともっと洗練させ強くすればということで努力しますけど、主に立ち返ろうとはしないので滅ぼされて行きます。その中でこの裁きの時に繰り返し印象的な言葉が告げられています。それは12節にまず出てきます。12節の最後の2行、それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされていると。そして続いて17節の終わりにも、それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされている。さらに21節の終わり、それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされている。そしてこの10章に今日入ってきますけども、この1節から4節は9節の後半にあります、不信仰に対する、ま、イスラエルの裁きの続き、そして5節以降はこのように神様が、イスラエルを裁くために用いられたアッシリア、その高ぶりを今度は 打ち砕かれることが11節まで、そして苦難を経てイスラエルが、ユダも含めてですね、立ち返る、主に立ち返る、そしてやがて固く立って支配を確立する、そして、その前にアッシリアの国は、エルサレムまで攻撃して、迫ってくるけども、アッシリアが滅ぼされるという予言が、この10章の終わりに続きます。もうそんな中で、神様は遥か遠くのことも、ごく最近のこと、また、これからすぐ起こることを、重ねながら予言しています。今日は、このアッシリアに対する、主への、裁きを中心に、見てまいりましょう。では、聖書を拝読いたします。イザヤ書の10章1節から、15節を交互にお読みいたしましょう。イザヤ書10章1節から15節。災いだ、不義の掟を制定する者、不当な判決を書いている者たち。訪れの日、遠くから嵐が来るときに、あなたは、ガタはどうするのか。誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか。ああ、アッシリア。私の怒りの鞭、私の憤りの杖は彼らの手にある。しかし彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。彼の心にあるのは滅ぼすこと、少なからぬ国々を立ち滅ぼすことだ。カルノもカルケミシのよう、ハモテもアルパデのようではないか。サマリアもダマスコのようではないか。私はサマリアとその偽りの神々にしたように、エルサレムとその多くの偶像にも同じようにしないだろうか。それは彼がこう言ったからである。私は自分の手の力でやった。私の知恵でやった。私は賢いからだ。私が諸国の民の境を取り払い、彼らの蓄えを奪い、全能者のように住民を貶めた。 一緒に、はい。斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができるだろうか。ノコギリはそれを引く人に向かっておごることができるだろうか。それは鞭がそれを振り上げる人を動かし、杖が木ではない人間を持ち上げるようなものではないか。天の父様、敬愛する姉妹方とともに御言葉を見てまいります。どうか、このイザヤの預言を通して神様が世界を支配をしておられること、そして神様の、ご計画、堕落の後に示された救い主の、働き、そして最後には信仰によって立ち上がらせ救われることを、この困難の時代に書き残しました。この予言を私たちも終わりが近づく時代に悟り、そして御言葉が成就することを信じて主に期待して歩んでいけますように、どうか導いてください。お委ねしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日、三つの部分、テキストに書きましたけども、九章の終わりから続きます、イスラエルの、非道の指摘ですね。なお、主は怒って、おられるということ。そこを見、そして、今読みました5節から15節の、主の怒りの杖として、用いられたアッシリア、高ぶった彼らを、主が裁くことについて、そして、苦難の中で神様が残された、残りの民、信仰を持つ民がやがて救いを受け勝利することについて見てまいります。まず1節から4節を見てまいりましょう。それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされていると、9章の8節以降繰り返されていますけれども、ここでは、裁きを曲げ弱い者を食い物にしていることに対する主の怒りが告げられています。不義の掟、つまり、もう支配者が自分たちの都合のいい決まりをし、またさらに裁きを曲げて不当な判決を下して、そして強い者たちが益を得、弱い者たちがさらに苦しむように偽りの祭り事がされていました。神様はイスラエルの民にはかつて奴隷とされた苦しみを覚えて弱い者を顧みるようにと、もうずっと教えてこられたのに、それがないがしろにされてきました。神様が権威を持って裁くときに、あなた方はどうやって逃れるのか、どうやって弁明できるかと告げます。また3節の終わりに、どこに自分の栄光を残すのかと、不正を行い人を虐げ、そして私腹を肥やす、困難の中にですね、火事場泥棒のように成していた人たちに、後の世代にこの人たちは立派な人だったと記憶されることは決してありません。結果は 4節の前半の通りです。ただ囚われ人の足元に膝をつき、殺された者たちのそばに倒れるだけだと。同胞の多くは殺され、そして仲間たち、生き残った仲間たちは捕虜になっていきます。そんな中で、不義を行った支配者たちは、顧みられることなく倒れるだけだと告げられるのです。しかしそれでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされているとあります。このような苦難、そして裁きを受けるのはなぜだったでしょうか。それは彼らが成した不信仰と非道のゆえです。それは当然の報いです。悪を行い、不正を行ったゆえに、自分がその報いを受けることっていうのは、褒められたことじゃないですね。当然のことです。苦しんだから、良い目に遭う、権利があると言えるものではないですね。ただ当然の報いを受けただけです。罪を犯した、罪のうちを歩んだ者が、苦難にあったから私を許してくださいということにはなりません。人間同士ですと、もう十分苦しんだから、もうこれ以上責めるのはやめようと言えるでしょうけれども、お互い様ということでですね。しかし清い神の前に、私は苦しんだからもう許してくださいっていうのは、いや、当然の報いを受けただけですと。しかも彼らの非道によって多くの人が苦しんだまま命を落としたのです。不当な裁き、彼らが行った裁きによって。ですから、それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされていると言われるのです。ここに書きましたが、主に反逆する罪は苦難をもたらします。それは当然の報いであって、罪を償って許しを与えるものではありません。だからこそ、罪のないキリストが私たちの罪を許すために身代わりに犠牲となられたのです。そのことを覚えましょう。さて、次5節から15節のところでは、主は、怒りの鞭、憤りの杖を預かっているものだと。アッシリアについて、ああというのは、怒りと嘆きです。神様は、悪者が悔い改めて生きることを願っておられるお方ですけど、彼らは、自分たちが力を委ねられたこと、裁きを委ねられたことで高ぶってしまいました。そして自らに、褒美をもたらしてしまいます。彼らが考えていたのは、神様が裁きのために自分たちを用いてくださったと。時にはそのようにですね、ユダに対して、将軍がですね、嘘吹いたことがありますけども、 心からではありませんでした。七節の後半に、彼の心にあるのは滅ぼすこと、少なからぬ国々を立ち滅ぼすことだと。神の裁きを担うんではなくて、自分たちが、邪魔なものは滅ぼせばいいと。彼らは高ぶって、高官たち、役人たちでさえ、諸国から言うならば、王のような権威を持っているというのです。そして9節の、どこどこもどこどこのようと3回繰り返されていますけども、これは、2番目に出てくるのはすでに滅ぼした町々です。そして、上に出てくるカルの浜手サマリア、そこも同じように滅ぼされると彼らは、これらの町を討ち取ることができると考えていました。エルサレムに対してもそのようにしようとしていました。エルサレム、サマリアに勝る刻んだ像を持つと、つまりエルサレム、サマリアも偶像が持ち込まれていてですね、それはいけないことではあるんですけども、ともかくサマリアにはバールの神がいたり、また金の子牛がずっと拝まれていました。エルサレムにもまたアハゾーなど悪い王が、偶像の祭壇と偶像を持ち込んでしまっていました。本来はないはずなんですけども、でもそれらの、イスラエルに持ち込まれた偶像よりももっと立派な偶像を建てている町々をアッシリアは滅ぼした。だから、同じように偶像を持つエルサレム、サマリアも滅ぼせると、そう、高ぶって考えていたのです。確かに、サマリアはアッシリアに滅ぼされました。しかし、エルサレムはどうなるのか。12節。主はシオンの山エルサレムでご自分のすべての技を成し遂げるとき、アッシリアの王の思い上がった心の果実、その高ぶる目の輝きを罰せられる。そう告げました。このことはイザヤ書の37章に実現いたします。彼らが主の器、主の道具に過ぎないことを認めず、自分たちが神また支配者であるようにと高ぶったからでした。15節に、斧、またノコギリ、そして鞭、杖、それが持ち主を支配するわけがないと。持ち主が、使い手がそれを用いるだけだと告げている通りです。 さて、16節以降、このように、高ぶったアッシリアが攻撃しますけども、主が立ち上がって、裁かれることが告げられています。このように諸国を支配して、声太った者が、やつれ、栄光が焼かれると、イスラエルの光であり聖なる方は炎を持ってアッシリアをなめ尽くすと告げたのです。そして、美しい林や果樹園、魂も体も滅ぼし尽くされと、病人が痩せ衰えるようになる、残った木々は子供でも数えられるほどわずかになると告げます。こうして、20節から、27節まで、今生き残っている、そしてこれから生き残っていくイスラエルの民への励ましが告げられています。まあ、彼らは偶像に頼っていました、王をはじめ。しかし、苦難を通して信仰を取り戻します。20節から27節を読みますね。その日になると、イスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れの者はもう二度と自分を打つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方、主に真実を持って頼る。残りの者、ヤコブの残りの者は力ある神に立ち返る。たとえあなたの民イスラエルが海の砂のようであっても、その中の残りの者だけが帰ってくる。壊滅は定められ、義が溢れようとしている。すでに定められた全滅を万軍の神主は全地のただ中で起こそうとしておられる。つえゆえ、万軍の神主はこう言われる。シオンに住む私の民よ、アッシリアを恐れるな。彼が鞭であなたを打ち、エジプトがしたように杖をあなたに振り上げても、もうほんの少しで私の憤りは終わり、私の怒りは彼らを滅ぼしてしまうから。オレブの岩でミディアンを打った時のように、万軍の主が彼に鞭を振り上げる。杖を海にかざしてエジプトにしたようにそれをあげる。その日になると、彼の重荷はあなたの肩から、彼の首輝きはあなたの首から覗かれる。首輝きは死亡のゆえに外される。こうあります。これは将来のことで、まだここでは具体的ではないんですけども、はっきりしていることは、イスラエル全員ではなく、主に立ち返る者だけが主の祝福と守りに預かるということ。そしてだから主に固く立って恐れるなと、これまで主がエジプト、そしてミディアンを撃ったように、主が彼らを、つまりアッシリアを裁くからだと告げられています。 28節以降、具体的にどんなことが起こるか、まちまちの名前が出てきます。28節にあやて、ミグロン、ミクマス、そしてゲバ、ラマ、ギブア、ガリム、ライシャ、アナトテ、マデメナ、ケビム、そしてノブ、シオンの山、エルサレムの丘とあります。どこかはっきりわからない町もあるんですけども、2ページのところに、図を、引用させていただきました。ちょうど右の上から矢印が下ってきて、あやて、ミクマス、ゲバ、ラマ、ギブア、アナトテ、ノブ、エルサレムとつながっています。アシリアはいろんな方向で攻めてきたんですけども、この道が予言されています。北からエルサレムを攻める道ですね。こうして、その後、ヒゼキヤ王の時代ですね、アシリアはエルサレムを囲むまで、ユダを、に侵入して、エルサレムはなかなか難攻不落の町なんですけども、神様に守られることになり、アシリアは滅亡するようになります。イザヤ書、これから先に見ますけども、イザヤ書の37章、37章の、33節から38節をお読みいたします。これはもう囲まれて、もう敗北間近という状況の中で、主が、イザヤを通してヒゼキヤ王に語った言葉です。イザヤ書37章の33節から。それゆえアッシリアの王について主はこう言われる。彼はこの都に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道を引き返し、この都に入らない。主の言葉、私はこの都を守ってこれを救う。私のために、私のしもべダビデのために。36節以降は実際起こったことです。主の使いが出て行き、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王センナケリブは陣を畳んで去り、帰ってニネベに住んだ。彼が自分の神ニスロクの神殿で拝んでいたとき、その息子たちアデラメレクとサルエツェルは剣で彼を撃ち殺した。彼らはアララテの地へ逃れ、彼の子エサルハドンが代わって、王となったとあります。この後アシリアは、100年弱で、バビロンに敗れて、滅亡していきます。預言書は、そういうことで、数十年、数百年単位でまた、キリストが来れる時は、当時からすると約100年、700年後、そして、イザヤ書の終わりの部分では終末の予言もありますから、今から見てもこれから先のことも予言していますが、神様は必ず告げたことを成し遂げられます。大切なのは主に信頼することです。そのものを主は守り、そして栄えさせ、栄光を表してくださいます。 10章に戻っていただきますか。見よ、万軍の主が、33節ですね。恐ろしい勢いで枝を切り払われる。竹の高いものは切り倒され、そびえたものは低くなる。主は林の茂みを鉄の斧で切り倒し、レバノンは力強い方によって倒される。人の力や繁栄は神の前に打ち砕かれます。しかし主に信頼する者は固く立ち続けることができます。そして神が苦難を受けるのは後の裁きと同時に死の民が信仰を取り戻し、また清く歩み、そして主に信頼して力強く立つためであることを覚えましょう。ペテロの手紙に、裁きが神の家から始まる時が来ているからですと、当時の迫害について告げられていますけれども、同じように今、信仰が困難な時代に、なってきていますが、だからこそ目を覚まして主に信頼して歩みましょう。私たちに与えられた御言葉は必ずなりますし、主は私たちを守って捨てず、また試練に打ち勝たせ、そしてすべてを最善に導いてくださいますから、お祈りいたします。天の父様、どうか困難な時代に語られたお言葉が成就したことを私たちは知っております。どうか肉のものに頼らず主に頼って歩めますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。